本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第9章57節から62節。聖書は後ろの方、新約聖書の134ページです。ルカの福音書第9章57節。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることを許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。本日のメッセージはこの箇所より、イエスはあなたの本当の願いを知っているです。
私は大学の、授業の一つの中で、授業の中の一つで、学生たちに、聖書を読んでもらって、そしてそれについて、エッセイを書くというクラスをやっています。で、そこで初めて聖書に触れる学生たちが多いわけなんですけれども、彼らの聖書に対する最初のイメージは、聖書というのはあれをしてはいけないとか、これをしなければいけないとかっていうような規則がたくさん書いてある、そういうものだと思っていたら、実は全然違ったということに驚いているということが、学生たちの最初の聖書に対するイメージの変化であります。今日私たちが聞いたこの聖書の言葉について、これをキリストに従うとはこういうことなのである。だからキリストにはこのように従わなければいけないのであるという規則として読んだら、おそらく読み違うだろうと思います。聖書の言葉はルールブック、規定集ではありません。そのため一般化する、聖書の言葉から一般化した一つの生き方であるとか、あるいは規則というものを引き出そうとすると、それは間違ってしまう可能性が高いんですね。で、今日、私たちが学ぼうとしている聖書の箇所から、そのイエス・キリストについていく、ついていこうと思うならば一生野宿覚悟でついてこいとかね、あるいは家族の葬儀も諦めろとかね、家族に会いに行くのも愛ならぬというように、規則として一般化してしまうと、これは非常に危険な宗教になってしまうということを私たちは知らなければいけないと思います。まあ、実際私もですね、高校生の時にこういうふうに迫られたことがあったんですね。今週の、まあ、木曜か金曜に私の新しい本の、精霊の上昇気流という本が出版されますけれども、その中にも書いておきましたが、私が高校生の時に、高校生の時、私の両親は小田原に、引っ越して、電動車を辞任して小田原に引っ越して、そして私は長崎の祖母の家に世話になっていました。で、そこに 若い伝道者が、20代の若い伝道者が来たんですけれども、その人は私をその両親からですね、とにかく引き離さなければいけないというふうに思って、えのくん、君も伝道的な生涯を歩きたいんだろう、だったらまず親と関係を切ることだよ、でも本当に言われました。高校2年生ですよ。16歳17歳の時にそのように迫られて、私は本当にどうしたらいいかわからなかったですね。でその人が私に言ったのは、イエス様も言ってらっしゃる、隙に手をかけて後ろを振り向く者は神の国にふさわしくないとイエス様はおっしゃってる、君はふさわしくないって言いましたね。もちろんその人は私のことを気にかけてくれてはいましたけれども、やはり聖書の読み方が間違っていたんだと思います。聖書の言葉っていうのは特定の状況で特定の人に向かって語られたものです。特定の状況において特定の人に向かって語られたものです。だからそれを全ての人に向かって全ての状況において当てはまるというふうに読んではいけないわけなんですね。神様は私たちに語られる場合、私たち一人一人に語られる、そして各々の状況の中で語られるのです。だからこのことを間違ってはいけない。そうじゃないと、まあ、今もね、世の中をもう非常に騒がせていますけれども、いわゆるカルト教会、カルト的な教えになっていってしまうわけなんです。では今日のこの箇所、どのように理解すべきか。主イエスが十字架にかかるためにエルサレムに向かわれる途上である、非常に緊迫した状況であるということです。そしてただ一つの目的、十字架にかかってサタンとの戦いに勝利するというその目的に向かって、それを成し遂げることを見つめておられる主イエスが語っておられる言葉であり、そして悪霊どもとの戦いのために、来週の箇所ですけれども72人の弟子たちを使わされるという、そういうご自身がエルサレムでサタンとの一騎打ちを戦う、そして弟子たちにはご自身の権威を与えて悪霊どもとを制する戦いに弟子たちを送り出そうとしておられる。時間が短い、時間が十分にない、そういう中でのイエス様のお話であるということをまずは知っておかなければいけないんですね。普通ガリラヤの状況ではないんですよ。ガリラヤではイエス様はこういうことをおっしゃってないの。でガリラヤではペテロは家捨ててないんですよ。イエス様に従った後ペテロは自分の家に住んでるんですよ、ガリラヤでは。でペテロは自分の捨ても船も捨ててないんですよ。それ使ってイエス様に乗ってもらってますから。でそういうふうにしてペテロは自分の家に住んで、自分の船も捨てずにイエス様の宣教活動に参加していたわけです。でヤコブとヨハネも父ゼベダイを船と一緒にそこに置いてイエスに従ったと書かれています。捨てていってるわけじゃないんですよ、置いていっただけなんです。でしかもヤコブとヨハネのお母さんはイエス様の一行にと一緒に同行しています、ね、同行しています。だからヤコブとヨハネはお母さんを捨ててきてないんですよ、一緒に行ってるんです。いいですか。だから今日のこの箇所を家族はもう家族は捨てろとかね、そういうように読んではいけないんです。こういう イエス様が十字架に向かっていかれる、その状況においてのイエス様の弟子たちに対するお話であった、あるいはイエス様についていこうとする者たちに対するお話であったということを私たちは知っておかなければいけないんですね。イエス様は私たち一人一人のおのおのの状況の中で私に従ってきなさいとおっしゃる。どのように従っていくのが行くのか、それは一人一人にイエス様が語りかけてくださる。そのことを私たちは知り、また一人一人にイエス様がおのおのの状況において私に従ってこいと言われているということを知って、理解して、それを尊んでいくことが必要です。だから夢えのくん、君はキリストに従ってないよとかっていうようなことを言ってはいけないわけです。今日の箇所はこういう箇所でありました。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。またイエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることを許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることを許しください。するとイエスは彼に言われた。式に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。でここで最初の3人の人が出てきましたね。で最初の人が、まあ、イエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。どっかで聞いたような話ですね。たとえあなたと一緒に死ななくてはならなくなっても、私はあなたのことを知らないなどとは言いませんって言った人がいましたよね。ペテロですけど、ね、似てますね。だけどイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。私が首を休めるところは十字架の上だけなんだということですね。君はついてくることはできないと言われたんです。私はあなたについていきますというふうに言った人に対して、イエス様は、いや、君は私についてくることはできないとおっしゃった。これはイエス様がペテロに言われたのも同じです。ヨハネの福音書の13章にこういうふうに書かれています。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることはできない。しかし後になったらついてくる。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるのですか。まことにまことにあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ついてくることはできない。私がね、主よ、私は何があってもあなたについていきますって言ったら、主は私に、お前にはついてくることはできないっておっしゃる。では別の人にはね、逆に別の人に、私に従って来いと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることを許しください。これちょっと誤解されてるんですけど、今この人、お父さんが死んだばっかりでね、これから お葬式出さなければいけないわけじゃないんですよ。もしお父さんが亡くなったばっかりだったら、この人ここにいないんです。ここにいないんです。 お父さんが亡くなったばっかりだったらここにいるわけがないんです。で、父が死んだ時には父を葬らなければならないので今ついていくことはできません。父が死んだ後ついていきますって意味なんです。つまり、まあ、こういうふうにこれはもういつ従うことができるようになるかわからない状況なわけですね。例えば私今父がもう非常に弱っていて、それでまあ今年を越せるだろうかみたいな、そういうような感じかもしれません。で、今みたいにね、飛行機がある、いや電車があるわけでもなく、車があるわけでもなく、携帯があるわけでもなく、電話があるわけでもないですよね。そうすると父親がそういう状況になっていたらすぐそばにいて、そして父死んだ時には父を手厚く葬らなければいけないわけですね。で、古代ユダヤにおいては父親の葬りというのは全てに優先されたと言います。で、律法を学ぶこと、神殿で奉仕すること、これも非常に重要な、イスラエルの男にとってはこれはもう欠かすこと、絶対に守らなければいけないことであった。で、吸い腰の犠牲を振ること、それ割礼を子供に施すこととかですね、そういう割礼規定の遵守であるとか、まあ、プリムの祭り、あのエステル記に書いてありますけれども、ユダヤ人、あのメソポタミアペルシャの時代にユダヤ人たちに対する陰謀があって、ユダヤ人が全滅させられるかもしれないという時に、まあ、エステルの規定によってそれが守られたということを記念するプリムの祭りというのがありますけれども、そのプリム祭においてメギラというそのエステル記を含んだ巻物を読むということは非常に重要なことであると言われているわけですが、そのメギラの朗読さえもこの父親の葬儀の時にはしなくてもよい、父親の葬儀をまず第一に しなければならないという規定があったそうです。だから父親を葬らせ、まず父を葬らせてくださいというのは、今父が死んだからちょっとお葬式に行かせてくださいという意味ではないんです。父がいつ死ぬかわからない、そのいつ死ぬかわからない父の葬りが終わったからじゃないと私はついていくことはできないということを言ったということになるわけです、だから気をつけなければいけないのは、父親が倒れて死んだから葬儀に行かせてくださいっていう人に対して絶対に行くなっていうことを言ってるわけじゃないんです、それは誤解してはいけない。イエスは彼に言われた、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい、あなたは行って神の国を広めなさい。これはね、間違っていけないんですけど、これね、伝道者に対する教えなんですよ。伝道者に対する教えなんです。自分は伝道の働きに召されているという人たちはと、自分は伝道の働きではないけど別の働きのために召されていると思う人もいると思いますね。だからあくまでもこれは伝道者に対する教えなんだということを間違っちゃいけないんです。どういうことか、イエス様は、最初に12人の弟子たちを、無線伝道に、金も持たずに伝道に使わされたとき、こういうふうにおっしゃっている。行って、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、 悪霊どもを追い出しなさい、あなた方はただで受けたのですからただで与えなさい、病人を癒し、死人を生き返らせ、チャラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出せとおっしゃっている。これはどういう働きかというと、死者をも蘇らせる命の世界に今あなたは生きようとおっしゃっているんですね。死者を葬る働きにはるかに勝る命を与える働きにあなたは生きようとイエス様は招いておられるわけです。そしてでこの後ですね、イエス様は72人を無線と補伝道に使わすんですけれども、イエス様は自分がもうすぐ十字架にかけられて罪のあがないを成し遂げるということを見据えていらっしゃいますけれども、それまでの間に弟子たちに悪霊を制する権威を与え、彼らに命を、神の命を与える働きを体験させる、このことのためにイエス様はご自分のすべてを注いでいかれるわけです。命を与える働きにあなたは今生きよう、死者を葬る働きは他の人たちにさせたらいい、あなたは命を与える働きに今生きようということをおっしゃっているのです。私はこのことを、この箇所を、読みまた準備をしながら、自分がですねパプアニューギニアに伝道に使わされた時のことを思い返していました。私はオーストラリアで学生をしていましたけれども、そのオーストラリアからニューギニアに行ったんですね。もし私がオーストラリアにいた時に家族からですね、父が危篤である、すぐ戻ってこいっていう連絡があったら、私は間違いなくキャンベラから父親のところに戻ったと思います。だけどパプアニューギニアので本当に多くの人たちがイエス・キリストの皆によって癒され、命を与えられているそういう伝道の最中にあったときに、仮に父危篤すぐ帰れという連絡があったとしても、私は帰らなかったと思います。そこでイエス・キリストの御名によって命が与えられる働きが続けられている、そこからその働きを与えられたものが離れるということはない、ありません。だからこれは決まりじゃないんですよ。そういう働きに生かされているものはそう生きるのです。今先ほど言いましたように、私父が非常に弱ってますけれども、日曜日の朝とかにね、すぐに戻ってこいとかっていう、小田原に来いとかっていう連絡があったら、私はどうするだろうかとやはり思いますね。妻には小田原に行ってくれって、すぐに小田原に行ってくれって言うと思いますけど、命を与える働き、それを放棄して小田原に行くということは私はないんじゃないかなというふうに思っています。主を、それはそうしなければならないからではないんです。そうしなければならないからではないんです。そうすべきだからでもないんです。命を、神の命を 伝える働き、それが与えられている者にとってはそれ以外に生きる道はないんです。また別の人が言った、主よ、あなたに従います、ただまず自分の家の者たちに別れをつけることをお許しください。これは旧約の時代に預言者エリシャが預言者エリアに従う際にまず家族に別れを告げに行ったという故事にちなんでいるわけです。だから預言者エリアでさえ自分の家の者たちに別れを告げに行ってるんですね。だから別れを告げに行っていいわけなんです。ところがイエス様がはここで言われた、好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくない。これは十字架までの時間が迫る中で神の国の伝道、つまり悪霊との戦いに弟子たちを使わす緊急性を示唆しているんです。もうこういう時だったからこういう答えをなさったんです。この緊急時に親のことを考えていては神の国の伝道の働きをすることはできない、これはこの状況においてこう語られたのだということを私たちは知っておく必要があると思います。私たちは誰も自分の意思、決心ではイエス様についていくことはできません。さっきね、ニューギニアでその奇跡的な癒しの働きが行われたということを言いましたけど、これ私の決心でやったわけじゃないんです。あの本の中で詳しく書いてますので、ぜひもう今週出ますから読んでいただきたいと思いますけれども、私はニューギニアから逃げ帰った人間です。しかし一本の道を歩んでいくしかない、それ以外の道を歩むことができないように導かれた主がいたんです。自分の意思や自分の決心でついていくことはできなかった。ただ私たちの王がついてこいと命じてくださるときに、私たちはついていくものとなるのです。先ほども読みましたけれども、イエス様はシモン・ペテロにこのように言われました。私が行くところにあなたは今ついていくことはできません、しかし後になったらついてくることになると。自分の死でついていくことはできない者たち、しかしなぜ後になったらついてくることになるとイエス様はおっしゃったんでしょうか。それはイエス様がペテロに私について来いとお命じになったからです。イエス様がよみがえられた後、弟子たちが外来湖に戻って漁師生活をしていた時に、イエス様は弟子たちにご自身を表されました。大量の奇跡を起こして、そして弟子たちの目を開いてご自身が復活したご自身の姿を彼らにお見せになりました。そしてペテロに、ヨハネの子シモン、私を愛しているかとお聞きになりますけれども、3度目にもイエスはペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているかと言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛しているかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを、あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。するとペテロは他の人が気になるんですね。で、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがあるのか。お前は私に従え。お前は私に従え。私たちはみんなイエス様に出会った時にこの方についていきたいという願いを持つようになります。しかしさまざまな出来事に巻き込まれたり、最初思ったイエス様についていきたいという思いをそのままずっと持ち続けるということはなかなか難しいということを私たち一人一人が経験します。でも最初にイエス様についていきたいと思ったその思いはキャンセルされることはないんです。イエス様はそれをご自分の宝として見ての中に握ってくださっている。そして私たちが自分の力ではイエス様についていけないということを思い知ったときに、イエス様は声をかけてくださるんです。私についてこいと。他の人のことはいい、お前は私についてこいと。この声を聞くときに私たちはイエス様についていくものとなります。ある者は伝道者として、ある者は使える者として、ある者は社会で生きる者として、イエス様についていくものとなる。私たちの中にイエス様についていきたいという思いを与えてくださったのは主イエスご自身です。イエス様はそのご自身が私たちの中に与えてくださった思いを必ず実現してくださるのです。走る人は走ってイエス様についていく、歩く人は歩いてイエス様についていく、歩けない人はイエス様に背負われてイエス様についていく。イエス様と同じ道を行く者へと私たちは変えられていく。それは十字架と復活の道です。私たちが主イエスと一つとなってその十字架の様に等しくなるならば復活にも等しくなる。パウロは告白しましたけれども、みんなイエス様に出会った者たち、イエス様と同じ道を歩く者となっていくのです。お祈りをしましょう。主イエス様、私たちに声をかけてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたに声をかけていただいたとき、あなたが呼びかけてくださったとき、本当にあなたについていきたいとの思いをいただきました。 その後さまざまなことがあってついていけない現実に打ちのめされる、そういうところも通りましたけれども、あなたは私たちが最初にあなたについていきたいと願ったその願いをあなたの宝として御手の中に握ってくださっていました。そして再び我に従えと声をかけてくださいました。声をかけてくださいます。眠っていた私たちの実存が、本当の願いが蘇りました。主イエス様、私たちこれからの生涯、自分がどのようになるのかそれは分かりませんが、ただついてこいとおっしゃるあなたの声を聞きながら歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。